それでは本日の聖書をお読みいたします。ヘブル人への手紙の12章25節から29節をお読みいたします。442ページですね。ヘブル人への手紙12章25節から語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度、地だけでなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされたものが取り除かれることを示しています。こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとをもって神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。ではお祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなた様が私たちに御言葉をお与えくださって、これから学ぶことを許してくださってありがとうございます。私たちは地上の生活の中で様々な経験をしておりますので、とりわけあなた様のために生きる幸いがどのようなあり方であるかを御言葉から教えられる必要があります。どうか今日もあなた様が聖書から私たちを教えてくださいますようにお祈りして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
今日は、週末の部分について私がどのように、学ぶかですね、それが焦点を合わされるところとなります。言ってみればだいぶ回りくどい話を今ヘブル書の著者はしておったわけです。ここに至りましたので少し明確になってきましたが、まずはシナイ山とそれからシオンの山、この2つの比較だということから話は始まったわけです。で、そこで、とりわけ今日のところからの関係で言うと、焦点はこのことになります。神様がシナイ山に降りた、しかもそれは本当のあり方じゃない、それを表す形だけで降りてきたとき、そのときには、その山が、全山が震えて、そして、神の民は恐ろしさのためにそこに近づくことができなかった。神様は愛を持ってシナイ山に降りてきてくださって契約を与えるんですけども、その意味では愛の表現なわけですね。ところが来てみると、人は罪のゆえの神の前に行くことができず、姿を見たり声を聞くということは死ぬんだという、そういうことがこう教えられていた。さまざまなことをヘブル書の著書を言いましたが、今焦点を合わせるのはそこに合わされています。でシオンの山についての、これは神様が本当にいらして、でそこに神の民が将来置かれて神と共にある幸いな都シオン、それを天にある姿で語っております。それは我々が触れることができるような、そういう地上のものではなくて天のものである。そしてそこで幸いが語られていましたけども、だんだん新しい契約の仲介者であるイエス・キリストのことが語られたり、あるいは万物の審判者である神というような言い方があったり、その契約とか、あるいはキリストの贖いが必要な契約のこととか、裁きがそこにあるんだという様子が後ろの方にこう置かれて出てきました。で、そこで語られるその様子っていうのは、その神の国を本当にいただくためには、我々が約束にそういただく前には、 この神様の審判というものを経てしか来ないのだということ、そしてそこにイエス・キリストの贖いがあって初めて私たちはそれを超えていくことができて神の子に至るという、そういう順番があるんだということを語っているわけですね。で、今日読みました聖書の箇所の中ではそのことが起こるということとして25節から語られたわけですね。すなわち本当に約束通りにいただくものがあるんだけれども、その前に終末がある。語っておられる方を拒まないように注意しなさい、まあ、この言葉を私たちも本当に聞かないといけないんですね。いつ来るかわからないからどうでもいいやと思ってるんじゃなくて、本当に来ることが来た時にその神様が語ってくださる方こと、それについて真剣に聞く耳があるのかということを問います。なぜなら地上においても警告を与えられた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まあ、これは旧約時代のことや、またシナイ山の様子をちょっともう言ってるわけですけども、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることは当然ないですよ、という言い方で、この裁きの問題というものがもう地上においてすでに形で示されていたけれども、今度はもう本当に本物が来た時にはもう後がないです。そういうものが迫っているということをあなたは実感してますか、というのが今ヘブル書の著者が我々に向けて示そうとしていることですね。ある意味私たちは日本もそうですけども、平和ボケしているわけですね。終末ってあるんですけども、なんかもう自分が生きている間に来ないしという、そういうどっかこうほっとくことがあるんですけども、そうじゃなくて、その迫りについての霊的感覚は我々本当に必要なんだっていうのを今日ご一緒にここから学びたいと思います。はい、それで26節、25節は前回見たところになります。26節ではこうあります。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束を持ってこう言われます。私はもう一度地だけでなく天も揺り動かします。まあ、こういうふうにしてヘブル書の著者は旧約聖書のハガイ書の2章の6節をこう引用して、この内容を整理しています。すなわち最初この時、あの時はっていうのはこうシナイ山において神様が臨在した時ですね。で、実際には裁きは起こりませんでしたけども、仮の姿であっても神様が来られてきた時に、そこに神様の前に立つ時にはその声を聞いたり姿を見たりするっていうことはもう死をそのまま意味する。それほどの方が来てしまうと死を恐れて自分自身は尻込みをする。裁きっていうのが本当に前に立つとあるんだということがありました。で、その時には神様降りてきた時には地を揺るがした、まあ、実際には地だけじゃなくて地だけというか地全部じゃなくてシナイ山が揺れ動いたわけですね。でもヘブル書の著者はそれを地が揺れ動いたっていうレベルのことだと解釈をして、このハガイ書をこう言ってるわけですね。まあ外省をこう見なくてもいいと思いますけども、お時間があったら見てください。破壊書の2章のこの部分についてはどういうことが書いてあるかというと、確かに最初のこの度のその揺り動かすということについては、地だけではなくて天も揺り動かす、いやもうちょっとの言葉が書いてありますね。やっぱりちょっと見てみましょう。破壊書の2章の6節、旧約聖書、終末についての教えなんですけれども、それを語っています。はい、1545ページ、1545ページ、ハガイ書の2章の6節、7節を読みいたします。誠に万軍の主はこうおせられる。 しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。とあります。ですから、これは、もう一度というのが1回目があって、そして、2回目、そして最終的なものという構図が、ハガイ書自体がもう申しているわけですね。で、ヘブル書の著者はこの1回目っていうのは、シナイ山に神様が降りた時のあのことだ。その時は全地であったけれども、実際には地が揺るがされたというふうに理解しています。そして今度は最終的な時にはこれは天と地、そして海と陸という表現をしています。聖書の中では天と地という表現においてペアで表すことによって全被造物をあります。神様が最初に創造の記事の中で、初めに神が天と地を創造されたという時には、小さい範囲ではなくて全ての被造物を表す言葉でした。ここでは天と地と、それから海と陸、両方とにかくペアにして全ての作られたものを表そうとしています。ですから、シナイ山が揺れたとかですね、あれだけじゃなくて、あれは予告編です。しかし、今度は、最終的なもの、全被造物が揺れ動かされる。ただ揺れるだけじゃないんですね。この意味するところは、滅ぼされるという意味です。私たちの生きている毎日のこの生活の場も含めて、そして私たちがこう所有しているものや、あるいはこう関わっている全てのことが滅びる。そういうところに全ての被造物はさらされる。それが終末の様子だ。と言われています。このハガイ書の言葉、これを通して、この週末を通して神様の宮における栄光が最高のものになると言われているんですね。で、これはもう実際には天における神の国の成就において神様が味わうお示しになる光栄の姿です。ですからこれも週末を経て神様の栄光が完全に現れるというそういう姿ですね。ですからわざわざシナイ山とシオンのことを出していたっていうのは最終的にこのことを本当に我々に分からせるために語っていたということになります。私たちが恐れなきゃならないのは予告編ではなく最終的な滅びの姿のとか全被造物が揺り動かされる、ふるいにかけられる、あるいは滅びに向けて判断がなされるということがあるんだということをヘブル書の著者が示しています。このことはハガイ書、そしてヘブル書の著者だけではなくてパウロでもあるいはマタイでもイエス様の言葉において明確に表しております。終末のことについてイエス様がマタイの福音書の24章で語っておりますけれども、その中の言葉にもこのことが語られています。24章の29節そして35節を読みます。マタイの福音書の24章の29節はこうあります。50ページです。だがこれらの苦難の日に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。そういう地球大ではなくて全被造物、宇宙におけるレベルまでの揺り動かしがあるんだと言っています。で、その内容を詳しく語りながら最後35節では、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありませんという表現です。ですからイエス様も終末のことによって全被造物が揺り動かされることと、そして滅びるんだということをこうおっしゃっています。ヘブル書の著者はそのことを通して我々がどこに至るのかということ、そしてそのどういうふうに これを捉えて信仰において超えていくかということを見ないといけないのだというのが、まあ、彼の今語ろうとしていることになります。まあ、終末の様子というのはこのように来るんですけれども、でも27節になりますと、これは本当に信仰者として聞いておく言葉が置かれております。このもう一度ということは、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。終末が来るということは、滅びだという表現でこう終えられるわけですけど、でもそこには神様が判断をされることがそこに伴うんだと言われる。ですからここには残るものがある、揺れ動かされずに残るものがある、すべては滅びだと大きく言った中で、しかしここに残るものがある。実際には私たち信仰にあるものはそのようなお取り扱いを受けるということが言われるわけですが、これはちょっと理解がもうちょっと広められないといけないですね。私たちが信仰において揺り動かされないものとして、この終末を経ても神の国の幸いのところにこう導かれてるのが分かりますけれども、でもこれは全非造物における問題のと、世の終わりっていうのはそういうものが来るということですから、そのあたりの整理を私たちは同時にできないといけないですね。まあ、何度か今までもお話したことありますが、ロマ書の8章にこの非造物との関係における、まあ、終末を理解する手がかりがあります。これもお読みしますので聞いてください。ロマ書の8章の19節から22、このようにあります。非造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。まあ、被造物は神様が創造された時のままでいればですね、神様のご栄光を表す、あり方がそのままできたわけですけども、堕落の問題が見えた時に、神様が全ての作られたものを人の罪のゆえの呪いに伏するということをされました。これが被造物が虚無に服したと言われている姿です。ですから私たちがアダムとエバにおいて罪を犯しているという現実の罪の影響が、すべての作られたものに与えられてしまったのだ。ですからそこに何らかの変化が起こってしまっているわけですね。例えば滅びることがない存在であったのに、我々と同じように動物は死ななければダメだとかですね、なんかその互いに強いものと弱いものがあると、それが強いものが勝って弱いものがそこに命を落としていくとか、そんなさまざまな変化が存在やその関係において起こるということがありました。それは単に動物だけではなく、全ての作られたものにおいてそうだ。ところが人が自分で罪を犯した問題を自分の罪のように裁かれるということにおいては、いわゆる理がかなっている話だけれども、被造物の場合は人間の罪の問題の、まあ、被害を被った受け身的なことで受けたものであるから、まだ望みはあるんだというふうに言っています。ところが、じゃあこの滅びから解放されるということ、まあ、本来ですとそのままで滅びなんですよね。人間の罪のゆえに我々が滅びと同じように滅ぶんだという定めにされてしまった。それに対して本来の神様の栄光を表すために作られた全被造物がそのようにもう一度なるためには、被造物を治めている人がもう一度正しく神様を知る者として、ちゃんと守ってくれたり導いてくれたり育ててくれたりということがあるようにならないといけないんだ。それが被造物全体の思いとしては、神の子供たちの栄光の自由の中に共に入れられるという表現になっています。 ですから彼らはもう一度正しくイエス・キリストを通して神様を知り、作られたものが栄光を表すためにあるんだということを分かって、被造物を用いて、あるいは導いて神様のご栄光を表すというように、もう一度立ってくれることを望むんだと言っているわけです。ですからこういう、まあもちろん擬人的に表現しているわけですけども、被造物はそういう思いであると。ところが神様の前に人が悔い改めることなく罪を犯し続けて、被造物を正しく理解しないで自分たちのために用いていくというようなことをし続けているとするならば、最終的に全地が、そして 天も地も全ての被造物が裁きのために揺り動かされる、そういうところに立たされた時には、彼らは同じように人の罪のゆえに滅んでしまうという運命でありますので、そこで大変な声、悲痛な声がここに聞こえるわけですね。そうすると私たちは、自分たちはキリストを知る者として、その揺り動かされることなく超えていくわけですけども、被造物はじゃあそれとは関係なくに滅んでいってしまうのかということが残ります。実際には聖書はあまり詳しくその被造物の終末を経ての あり方ということには明確には言っておりません。まあ、私が聖書的に言ってここまでは大丈夫だろうということを言うとしますと、私たちが、その被造物を用いながら何かを作ったり建てたり、まあ、いわゆる文化ですよね、建てていくということをこうしています。でそれらも神様が全被造物について揺り動かすの時には判断されます。ですから全く神様を覚えないで、自分たちの益のためだけで、例えばいろんな木を切って家を建てて何々を作ってということをしているっていうことについては、神様がそれに向かって判断されるわけですね。本来は作られたすべてのものは神様も知る正しい者たちによって神の栄光を表すためにそれらを用いて捧げるということです。ですからその文化の一番トップにイエス・キリストの栄光のために、キリストを通して神様の栄光のためにというふうに立てられている出来事は、神様がそれを受け入れてくださることになりますね。でもそうでなければ、それはいくら素晴らしいものであっても滅ぼされてしまう。そういうことになります。まあ、そうしますと、世界中でどれぐらいのものが神様の前に残る人の作った、あるいは文化であったり社会であったりかっていうと、かなり心細いですね。神様のために立っている社会、例えば日本、この国がこの国の存在として立てた文化や様々あります。ところがイエス・キリストを通して神の栄光を表すという目的を持って成したものがあるかというと、ほぼないという、そういう歴史的な流れからも考えることができます。神様の完全なこれらについてのご意思は我々は分かりませんけれども、聖書の方から光を当てる中では、私たちはそれはかなり危ういということは予測が立つわけです。そんな中に私たちはいるわけですね。で、私はよく申しますけれども、そういう文化であっても、あるいはものであっても、私たちがクリスチャンとして信仰を持ってそのものを用いて、これを通し神様の栄光を表しますという思いの中で用いるならば、それはその部分は神様が良しとしてくださる部分ですね。例えば神殿を作るときに、神様はフェニキアの美術文化というものを用いて神殿をその飾るということを良しとされました。ですからそれは全く異教的なものでありましたけれども、神を知る民がそれを用いて神の栄光のためにするときに、それは神の神殿を飾るものとして良しとされた。これと同じように我々は異教の文化やものがたくさんあって、人のために作られたものがたくさんあるけれども、それを私たちが信仰を持って神様の栄光のために用いるということができるならば、それについては神様が受け入れてくださる。全体は無理であっても、私たちが関わった部分を信仰によって向かうならば、それはあるということです。ですからこれが今私たちが置かれている全ての瞬間で、家においても職場であっても学校にあっても、全てのところで 神のご栄光のためにそれらを用いていくのか、そういう理解の中で私たちが地上の歩みをしているのか、そのことによって全てのものが揺り動かされて判断される中で、全部が滅びるんじゃなくて、ある部分が、それは神様の手の中に良しとされるものが残っている可能性がある。それを私たちは覚える必要が、まあ、あると思います。すべての人が悔い改めて、もう一度イエス・キリストを大事とする、そういう群れが、もう本当に満ち満ちたときには、完全に被造物の世界をもう一度正しく、揺るさないものとして捧げる可能性がありますけども、現実的になかなかそれをそのように見通すのは難しいですね。でも我々の置かれている時代の個人でできることにおいてはそのことが求められていると思います。まあ、全被造物の全ての作られたものが揺るがされるということをこう言われている以上、私たちがこの理解の中で個人の信仰によって神の国の中に揺るがされることを入れられるというのはもう確かなことなんですけれども、そしてそれを、まあ、ヘブル書の著者も中心に見ているわけですけれども、私たちは同時に委ねられている被造物を私たちだけが神の国に入って、他のものはもう滅んでよいんだということはやっぱり言えない。人間のそもそも与えられた全ての作られたものを正しく治めて神にお捧げする、栄光のためにお捧げするという祭司の務めは被造物についてそして文化についてもあるということ、そういう視点を私たちが日々持てるかどうか、それは地上生活の歩みをする我々が手に至るまで求められていることであると思います。大変な裁きの状態が来る前に、そのように少しでも神様の前に残るものが信仰において私たちが捧げられますようにという思いを持つことが大切なことだと思います。さて、ここからはもう一つ、私たちのとりわけ信仰において揺り動かされることなく神の国を相続するんだというそのヘブル書の思いの焦点の方にもう一度戻ります。28節で、こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。本当に天地が滅びるっていうことはもう大変な様子であるっていうのを、まあ、迫ってきたわけですけど、でも私たちはそのことを経てもきちんと揺り動かされることに残ることができるキリストの家にそれを持っているんですということを今度は焦点を合わせているわけですね。ですから本当に裁きが大変であればあるほど我々がそれを免れているっていう幸いをまず覚えましょうということを語っています。ですから感謝をする、これが私たちの第一にすることだということを言いますが、そこで終わりません。感謝だけではなくて、慎みと恐れを持って神に喜ばれるように奉仕をすることができるように、こういう勧めをしています。慎みと恐れというのは、これは神様のこのように最終的に全てのものを主権のもとに裁かれる方の前に立つ我々ですから、慎みと恐れが大事であるということです。神様は私たちの父ちゃんと呼ぶことを許す親しみを置いてくださいますけど、しかしそれは神様のない我々の方が慎みと恐れを持ちつつする表現であって、決してそういうものを取り除いてどかどかと神様の前に出るという心からできることではないですね。終末のこの裁きの問題は出されるときにはとりわけ私たちは神様をそのような裁く方である、主権を本当に持っておられる方である、そのことの前に我々が立つときに慎みと恐れを持つという心が大事だということを教えられます。 神に喜ばれるように奉仕をするという言葉があります。で、奉仕をするという言葉ですけれども、この言葉は他の箇所では、例えば、ね、そうですね、礼拝をするという言葉として、使われております。ヘブル書の、ごめんなさい、ローマ人の手紙の12章にある言葉ですね。我々のちょっと見てみましょうか。ローマ人の手紙の12章、308ページのローマ人の手紙の12章一節にこのようにあります。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です、とあります。で、これは体を用いて自分の生き方の中に、生活の中にという生き方、毎日の生活ということをこう取り上げて、でそれを神様に我々は霊的な礼拝として捧げるのだというふうに言っている。この礼拝というのは奉仕すると今日訳されている言葉ですね。旧約聖書の神殿の礼拝の時に礼拝をしますという、その礼拝そのものをとりわけ表す言葉としては、もう一つヘブル語もギリシャ語もありますけれども、それとは違う言葉が今見ている言葉です。ですから礼拝っていうものを、その礼拝行為そのもの、あるいは礼拝ですっていうも非常に限られた意味で使うときには、もう一つ他の言葉を使います。しかしここで礼拝をするっていうのは、奉仕するとか使えるという意味も込めた神様への礼拝という言葉です。ですから私たちが日常生活において霊的な礼拝として神様に捧げるというのは、今日の奉仕するという言葉で表されていることだということです。我々が神様の前に恐れを持って慎む持って礼拝する心と同じように、慎みと恐れを持って神様の前に仕える、そういう礼拝的思いの中で我々が日常的な歩みをする、それが我々には求められている。ちょっと変ですけど、背中に常に終末の大変な危機というものが自分たちに本当は背負ってるんだと。しかしキリストにあってそれを免れた中で、今私は神様の愛に応えようとしている、そういう毎日なんだという意味での、その恐れと、慎みを持って神様に仕えるんだという礼拝的な思いというものを持って生きる。それが大切である。私たちの神は焼き尽くす火ですという言葉を12章の一番終わりで語っているというのは大変印象的ですね。ヘブル書の教えの本体の終わりがこの言葉である。やはりその神様のそのようなご存在の道からと裁きの主としていらっしゃるということを抜きにして、我々が日々の生活を歩んでいくということは賭けがある。私たちも毎日毎日それをやるとかえって恐ろしいみたいなところありますけど、でもそういう危機感が我々に本当にどっかあるんだっていうのを持って、神様の前に恐れ慎むという心をもう一度思い起こさないといけないということが、ヘブル書の著者の言うことです。でヘブル書の著者の場合、今そういうその教会にあって神様との関係がキリストにあって成り立っているところから今離れようとしている人がいるわけですから、そのあなたがキリストを離れて教会を離れていくということがあるとすると、この神様のその憐れみの方であるにもかかわらず、最後はその信仰と技を見てそれに裁きをされている方の本当に前に立つときに、あなたは大丈夫ですかということを同時に覚えなさいという言葉です。私たちも本当に神様の前にもう一度恐れと慎みを持って御前に仕えること、それを心がけてまいりたいと思います。お祈りいたします。 天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。ヘブル人の著者の教会を離れようとする者に対する本当に心配と、また本当のことが分かってないんじゃないかと思いの中で、神様のさまざまな姿を語る中、週末を経ていただく我々の幸いをもう一度固く覚えて、神様愛に恐れと慎みを持って仕えることを進めています。どうか私たちも愛な気持ちを本当にあなた様に持つことなく、平安を与えくださるキリストにあってあなた様に喜びを持って仕えることを地上において全うさせてくださいますように、一人一人の心と信仰を御霊によってお支えくださり、御言葉によって導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。